ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月11日、東京都内で全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会が開催されました。この国民大集会は、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会スクー会、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟等が主催したものです。当日は岸田総理大臣、そして林官房長官兼拉致問題担当大臣も出席して挨拶しました。本日はその際の岸田総理大臣の挨拶をご紹介します。
本日もご家族の皆様方から切実な思い、痛切な声を聞かせていただきました。また、今年3月家族会救う会の皆様から新たな運動方針を直接受け取らせていただき、その込められた思いを伺いました。2002年以来、一人の拉致被害者のご帰国も実現していないことは痛切の極みであり、政府として改めて重く受け止めております。北朝鮮については、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化の実現を目指します。とりわけ拉致被害者ご家族もご高齢となる中で、時間的制約のある拉致問題はひとときも揺るがせにできない人道問題であり、日本国内ではご家族はもとより国民の間に差し迫った思いが強まっています。こうした差し迫った思いをしっかりと共有しながら、すべての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現するべく、全力で果断に取り組んでまいります。また北朝鮮による核ミサイル開発は、我が国の安全保障にとって重大かつ差し迫った脅威であるとともに、国際社会の平和と安全を脅かすものです。我が国としては、米国や韓国をはじめとする国際社会との引き続き緊密に連携をして対応をしてまいります。先月の私の訪米では、バイデン大統領との間で我が国の基本的な考え方を説明することを含め、北朝鮮への対応について率直な意見交換を行いました。その上で拉致問題についても、バイデン大統領から即時解決に向け改めて力強い支持を得ることができました。また家族会、救う会、拉致議連の皆様とは 昨日も官邸でお会いをし、皆様のお考えについて米国政府議会関係者等から共感理解を得られたと伺いました。また米国訪問の成果を踏まえた要望書を受け取らせていただきました。皆様の思いをしっかりと受け止め、米国をはじめとする国際社会との連携に取り組んでまいります。こうした国際社会への働きかけと同時に、我が国が主体的に行動することが求められます。日朝間の実りある関係を樹立することは、日朝双方の利益に合致するとともに、地域の平和と安定に大きく寄与いたします。しかしながら、現在の状況が長引けば長引くほど、日朝が新しい関係を築こうとしても、その実現は困難なものになってしまいかねません。一瞬たりとも無駄にせず、今こそ大胆に現状を変えていかなければなりません。我が国自身が主体的に動き、これまで日朝間に長年にわたり存在してきた相互不信の殻を破る必要があります。諸懸案の解決という決して容易ではない課題に取り組むためには、トップ同士が腹を割って率直に話し合えるような関係をまず構築していくことが極めて重要であると考えております。私自身、条件をつけずにいつでも金正恩委員長と直接向き合う決意であると申し上げているゆえんでありますし、全力で行動してまいります。両者が共に新しい時代を開いていくという観点からの私の決意を、あらゆる機会を逃さず金正恩委員長に伝えてまいります。首脳会談を実現するべく、私直轄のハイレベルで協議を進めていきたいと申し上げており、そのために様々なルートを通じて様々な働きかけを絶えず行い続けていますが、早期実現に向け働きかけを一層強めてまいります。お互いが大局観に基づき、あらゆる障害を乗り越え、地域や国際社会の平和と安定、日朝双方のため共に決断していくことを呼びかけたいと思っております。本日この集会を通じて、日本国民の一致団結した強い思いが示されることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。その声こそが国際社会を動かし、北朝鮮を動かすことにつながっていくと信じております。こうした多くの皆様方の力強い後押しに心から感謝申し上げますとともに、総理大臣として自らが先頭に立ち、何としても私自身の手で拉致問題を解決するという強い決意のもと、全力で取り組んでまいります。このことを本日の国民大集会にあたって今一度お誓いを申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
5月25日に北朝鮮のキム・ガンイル国防省次官は談話を発表いたしました。その談話の中で、キム次官は、最近 アメリカと韓国が、敵対的軍事偵察行為というものを強化していると、非難をいたしましたし、またそれとともにですね、さまざまな軍事演習を、米韓両国は実施して、地域の軍事的な緊張を招く、主な原因となっているんだと、非難をしたわけであります。そして、最近韓国が、気球を利用したビラの散布、北朝鮮に対してビラを散布するということを行っていることも非難をし、さらに韓国が、北朝鮮が引いた海上国境線、それを侵犯する頻度が非常に高まっていると、自分たちは韓国の引いた北方限界線を越えることはしないのに、韓国は北朝鮮の海上国境線を侵犯しているという非難をしたわけであります。こうして米韓両国の姿勢を非難し、それに対してどういう対応をするのかということを、君がいる時間を述べたわけでありますが、そこが極めて、興味深いと言いますか、非常に自制の効いたものになっているところが非常に興味深いところであると言っていいかと思います。君がいる時間はですね、5月24日に北朝鮮の最高軍事指導部が北の軍隊に対して敵の挑発的な行動に攻勢的対応を加えろとそういうふうにしてきたと述べたわけでありまして、この発言が極めて興味深いということになろうかと思います。このキム・ガイル次官の言う北朝鮮の対応策というのは極めて本当ですし、自制的だということになるからであります。まず第一に、キム・ガイル次官は最高軍事指導部という言葉を使いました。これは初めてだろうと思います。今まで見たことありませんので、そこに金正恩氏の名前が出てくるわけでも、金正恩氏の名前が出てくるわけでもなければ、また党指導部を意味する党中央という言葉も出てくるわけでもありませんし、党の中央軍事委員会という名前が出てきたわけでもないと、単に最高軍事指導部という言い方を使ったわけでありますが、それはやはり相当自制しているといいますか、弱い表現を取ろうと、抗戦的なイメージを避けようとしているということが、そこから読み取れるだろうというふうに思います。また第二に、キム・ガイル国防次官は攻勢的対応という言葉を使いました。攻撃的な対応ではないわけであります。攻撃的対応といえば、これは、いやおうなしに軍事的な緊張が高まるということになりますが、攻勢的対応といった、これも今まで使ったことのない言葉かと思いますが、やっぱり自制的、抑制的だということになる。そしてその攻勢的対応をですね、加えろというふうに、最高軍事指導部が言ったわけですが、それは命令したわけじゃないと、指導したわけでもないと、単に、最高軍事指導部は、攻勢的対応を加えろと指摘したと言いました。これは極めて弱い表現ということになります。ですからやはり抑制的、今北朝鮮は緊張を高めることを避けようとしているということが分かるということであります。アメリカと韓国の行動を非難をすると それは、当然行わなければならないとしてもですね、自分の対応について、自己の対応については極めて実践的であったといいかと思います。なぜではこの5月25日という時期にこのキム・ガイル国防次官談話が発表されたのかといえばですね、これは明らかに5月27日にソウルで開催される日中韓、日本と中国と韓国の首脳級会談を意識していたと考えられると思います。すなわち、中国がですね、北朝鮮の立場をある程度代弁すると、北朝鮮はアメリカ韓国の、行動というものに相当刺激を受けて、軍事的な緊張がこれで高まるかもしれないと言ってるんで、中国はアメリカと韓国にも行動の自制を求めるとこういうことに当然なるということを見越して、それを言ってもらうためにですね、5月25日の段階でこのキム・ガンイル談話を出してですね、中国側にアピールしたと、そう言ってよろしいのではないかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桑江智子で私のハートはストップモーションをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。